九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は創作フランス菓子ロワゾーブルー、下上明宏。熊本県玉名市、その市街地の一角で味のみならず美しさでも多くの人を魅了する洋菓子店のオーナーパティシエ。玉名で和洋菓子店を営む家に生まれ、2007年に洋菓子のコンクールで日本一を獲得。今も新たな洋菓子の表現に挑み続ける下上さんのその輪立ち、彼がこれまで歩んできた道に。
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に迫ります。
The Path Taken、 その輪立ち。
下上さんはそもそもどのようにしてこの道に入られたんでしょうか。
もともとこの場所で祖父が戦後に和洋菓子屋を始めまして、僕も長男だったので、こういう形に落ち着いてるんですけども、
じゃあお菓子は小さい時から身近にあった感じですか。じゃあ長男ということですっとこう家業を継ぐということになったんでしょうか。
なんでしょうね、高校生の、途中までは全然お菓子の世界に入るんだっていう強い気持ちはもう全くなくて、本当に興味もなかったので、
そうですか。
最終的にどっかのタイミングで戻ってくるのかなぐらいのことしか本当思ってなかったですね。
それが具体的にそのお菓子の学校に行かれるには何かきっかけみたいなことあったんですか。
両親も小さい頃忙しいのもありまして、もともと祖母にすごく僕可愛がられてたんですけども、ちょうど他界の瞬間にお店をお願いするみたいなことを言われて、でそこでスイッチが入りました。
そうですか、じゃあもうおばあ様の遺言みたいな形で、
遺言みたいなもんですね。その一言でゴロッと変わりました。
そしてじゃあもうよし、お菓子の勉強しようということで学校に入られて、最初から上手にできたんじゃないでしょうか。今の腕前を見ていると、
全くどれぐらい深く考えてたかっていうのも今思えば本当にぼんやりしてまして、一応学校2年間通いまして、で東京のちょっと有名なお店に7年間お世話になったんですけども、
そこでケーキ店に勤められて、
就職してからやっとちゃんとしようっていう風になりました。それまでがだらしなかったので、このままじゃいけないなって思ったのが就職して初日に思ったことですね。
初日に
これまずいと思いまして。
田原さん、お菓子に囲まれて育った下上さんですけど、なかなかすんなりとはいかなかったようですね。
そうですね、この就職初日にこのままではまずいと感じたという、その東京の有名店で7年修業されたそうです。で結構当時のお店ってこう男性スタッフが多い縦社会っていうんですかね、なかなか厳しい先輩たちがいらして、さまざまなことを学んだというふうにおっしゃってました。
その厳しい修行時代から下上さんコンクールに挑戦されてたんですか。
コンクールには東京時代から挑戦はされてたんですけれども、なかなかその思うような結果は出なくって、で玉名に戻ってからも挑戦を続けられたんですけれど、東京の会場にケーキを運ばなきゃいけないって、そういう時にこう輸送の土地で壊れてしまったりですとか、やはり地方ならではのハンディっていうのがあるんですね。でもう本当一度はコンクールを諦めようかなとまで思えたそうです。
ここでもなかなかすんなりとはいきませんね。
そうですね、でもその後再び下上さんがコンクールに目を向けるようなある出来事が起きたそうなんです。それは玉名に戻ってから6年目のことでした。
僕がチャレンジしてて、もう諦めようと思ったコンクールは、持ち込みのコンクールだったんですよね。
要するに作った現物を持っていくという、
で2種類コンクールのようにあるんですけども、持ち込みのコンクールと現場で作る実技コンクールっていうのがあるんですよね。そういうのは知ってたんですけども、それは自分の中では違う世界だって決めつけてたので、そっちの方はやってなかったんですよね。でも当時すごく仕事ができるスタッフが一人いたんですけど、こういうコンクールがあるけど試しに出てみないかって言ったんですよね。じゃあちょっとやってみますって。でそれは時間制限があるタイムトライアルのコンクールで、そしたらなんと2位にその人はなりまして。
2位ですか。
2位になったんですよ。 でそういうのを見るとなんかざわざわしてきたんですよ。
ざわざわですね、はい、
でもこれだったら九州からでもチャンスあるなと思ったんですよ。まあ、荷物を輸送するのはまあ変わらないんですけども、完成品じゃないので壊れるっていうことがまあないじゃないですか。なのでじゃあこれだったらいけるかなと思って、もう一回やろうって思ったんですよね。タイムトライアルの方、それでまた翌年からチャレンジし始めました。
その栄冠を勝ち取ったのは何年後ぐらいになるんですか？
ですね、その2年後ですね。翌年に一度応募して、書類選考で落とされて、
そうですか、
はい、でさらにまた翌年もう一回やろうと思って挑戦して、そこで決勝戦に残れたんですけども、その時点で最終の決勝残れるのは5人なので、最低5位じゃないですか。それだけでも嬉しかったですね、
はい、田原さん、そのスタッフの活躍が下神さんの心の片隅でくすぶっていた火を燃え上がらせちゃったんですね。
そうですね、実際に決勝戦にまで付き添って目の前でそのスタッフの快挙を目撃したそうなんです。やはりこの先週ご紹介した森シェフしかり、こう身近で刺激を与えてくれる人物の存在って大きいですよね。
いやそれにしても下神さんは書類選考に落ちた翌年にいきなり日本一ですか？
それはある人から送られた言葉の影響が大きかったというふうにおっしゃってました。
最初は書類選考で落とされて、はい、その翌年に優勝されたわけですね、
はいはい。最初に挑戦した時は制限時間が決まってるので、その時間内でできることしか考えてなかったんですよ。自分の今の感覚でその時間内で終われるものしか作ってなかったんですよね。でやはり一回それで落ちまして、で翌年挑戦する時に僕が東京の時にいたお店の師匠といいますか現社長なんですけども、電話した時にさらっとそんな時間気にしないでやりたいものを作ればいいじゃんって言われたんですよ。でそれがどういうことかよく分かんなかったんですけども、そしたらどうせ決勝戦まで時間あるし練習やり込めば時間短縮できるから、だから最初に時間を気にするんじゃなくって、まず自分がどういうものを作りたいかっていうのを考えて、じゃあそれに合わせる訓練をそれまでするっていう風な、ちょっと逆からの考え方というか、だからまずこんなことやりたいなっていうのを自分の中で決めて練習して、間に合わなかったらまた練習して、少しずつ時間が縮まって最終的にその時間内でできるようになるまで追い込んでいくっていうか、それはお店での営業というか営業時間も何時間って決まってますし、もちろん1日の時間って誰にとっても24時間なので、その使い方次第でどうにでもなるっていうのは本当それで気づかされましたね、
うん、私も普段31文字限られてるんですけれども、はいはい、何文字でもいいよって言われるより、やっぱその限られてる中で表現するっていうので、なんか自分が鍛えられる感じがすごく今共感しました。
そうですね、縛りがある分、なんかいろんなことが芽生える瞬間っていうのが、
そうですね、
はい、あって楽しいですね、
何を残すか何を無駄を切り捨てるかっていう、ね、はい、一つのね、試練になりますもんね、はい、
田原さん、日本一という結果以上のものを下神さんはコンクールで手に入れたわけですね。
そうですね、そもそもそのオーナーパティシエですから店の経営も考えなくてはいけない、ですからその上で時間や経費を使って売り上げとは関係のないコンクール、それに参加するっていうのは大変、それ自体がもう厳しく難しいことなんですね。でも本当おっしゃるようにコンクールを目指したことでやはり下神さん自身がいろんなものを受け取ったといいますか、それが今のケーキ作りにもすごく反映しているような感じを受けました。
コンクールっていうのは、まあ、はい、本来のお仕事以外のプラスアルファで大変だなと思うんですけれど、やはり無駄ではないというか、
そうですね、大部分の立ち絵の人たちっていうのは、されてない方が多いですし、僕もやってる時にそういうのをやって何になるのって言われてることもあったんですけども、それはやったことない人にはないものを得ることができますし、 結果が良くても悪くても僕はやった方が絶対いいと思います。必ず何か得ることができます。で、同じ場所で同じ時に一緒に戦った人たちっていうのは今でも会うと話もできますし、
そういうつながりもあるんです
ね。はい、もうそういうつながりはもうそれでしか得ることができないと思います。本当に遠くで働いている人たちとその時にその場所でポンって会って一緒にやるわけですけども、みんな同じ気持ちでそこまで来ている人たちなんで、やっぱ方向性は一緒なのですごく刺激になりますね。